杉越の祭りと呼ばれる例祭、年に必ず決まって参加する祭りに参加するため、イエス様はエルサレムに向かいます。2章の初めの方で学んだことですけれども、ガリラヤのカナというところで婚礼があった後、イエス様はカペラウムという場所でしばらく住んでいたようです。ですからイエス様がエルサレムに向かうということは、おそらくこのカペラウムからエルサレムの方に、南の方に登っていく。カペラウムからエルサレムまではおよそ最短距離で140キロぐらいありますから、私たちの身近な場所で例えますと、この浦和教会からだいたい静岡県の入り口ぐらいまでですね、富士山までは行かないんですけれども、それぐらいの距離です。当時の移動手段は徒歩が、歩くことが主流ですから、ぶっ通しで歩けば、Google で調べた、その浦和から静岡県ぐらいまではだいたい歩き続ければ、2日間ぐらいで着くそうなんですけれど、おそらくそれは当時は難しかったと思うので、数日間かけてイエス様はエルサレムに向かいました。そして宮の中に入っていったわけです。今朝はこの宮の中での出来事、特に商売をしていた人たちに対するイエス様の姿を中心に、少しこの感染状況の中で短く備えている状況ですから、17節までに区切って短く学びたいと思います。13節14節さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見た。先ほども言いましたように、杉越の祭りというのはイスラエルの文化では年に一度、新年の境目といいますか、新年を記念しても持たれる祭りですけれども、民族を挙げて行われる例祭の一つです。旧約聖書を見ると、この杉越の祭りはパンダネの祭りというものと、あと七州の祭り、そしてカリーヨの祭りというものがありますけれども、その中でもその三つの中の一つに数えられる非常に重要な祭りでした。私たちはこの国に住んでいますと、国を挙げてこの祭りには必ず出席しなさいというものを私たちは持ち合わせていないので、少しイメージをしづらいかもしれませんが、このイスラエルという土壌において、この杉越の祭りに参加することは、自分がこの王国に属していることを表す重要なものでした。少しイメージが難しいかもしれませんけれども、自分がこの学校のクラスに属している、自分がこの学校に属しているならば、体育祭に出るであるとか、このクラス会に出なければならないとか、それに出なかったらちょっと難しいというような、そういうような、自分がここに属しているんだということを表す重要なものであったわけです。イエス様もまた、一人のイスラエルの民として、この祭りを祝うため、エルサレムに行かれました。祭りがまた始まる前だったんですけれども、その前にイエス様はエルサレムに行き、そして宮の中、神殿とも呼ばれますけれど、その中に入っていったんです。そしてそこで牛や羊やまた鳩を売っている者たち、そして両替をしている 人たちを見ました。14節にあるイエス様が神殿の中で見たというこの姿は、単にこう神殿の中に入っていって、こうあたりをこういうふうに眺めて、こうたまたま、あ、何かがいるなというふうにこう目を留めるというようなものではありません。ここにはこう見つけ出した、探し出したという言葉が用いられています。こう探し出した、必ずあるはずだ、必ずいるはずだと。少し前の一章では、バプテスマのヨハネの弟子であったアンデレという人物がいましたけれども、アンデレともう一人の弟子がイエス様と出会いましたけれども、その後このアンデレが自分の兄弟であるシモン・ペテロにもイエス様を会わせたいと思って、シモンを、自分の兄弟を見つけたという箇所があります。それと同じ言葉がこのところで使われています。ある目的を持って見つけ出す、探し出す、必ずいるはずだ。アンデレが自分の兄弟、兄だったか弟だったかは分かりませんけれども、私の兄弟を見つけ出さなければならないと確固たる信念を持って探し出したように、イエス様もまた神殿の中に入っていって、牛や羊や鳩を売る者たちを探し出しました。何のためだったんでしょうか。イエス様は15節16節で、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われたと。何と言われたのか。16節の後半で、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。そうしてイエス様は鞭を作り、牛や羊にそれを売って追い出したわけです。当時のこのエルサレムにある神殿の広さは、適切な例えがわかりませんが、おおよそこの横にある北浦和公園の全体ぐらいの広さです。当時の2000年前の技術からすると相当な広さですけれども、それを皆、それは全て追い出したというふうに書かれています。その神殿の敷地内から完全に追い出した、それぐらいの広さがあるわけですから、まあ、仮にこの街道の中で一匹の牛がいたとして、それを追い出すのにどれほどの時間がかかるでしょうか。簡単に行くでしょうか。一匹や二匹ではなかったはずなんです。それをイエス様は全て散らして、その神殿という領域から、主を褒めて称える領域から全て追い出していった。すぐには行かなかったでしょう。時間をかけ、何が何でもこの場所から覗かなければならない。そして両替をしている人たちのこう机をこうひっくり返したと。そしてそれを散らした。非常に激しいイエス様の姿がこのところにあります。私たちはイエス様がこのことをするからということで少し柔らかく見てしまうかもしれませんが、もし見ず知らずの男性が、私の大切にしている商売であったり、また趣味であったり、そのようなものをめちゃくちゃにしたわけです。何も知らない、誰かわからない、非常に屈強な一人の男性が荒らし回ったわけです。 なぜイエス様はこんなことをしたんでしょうか。また少し別の言い方では、どうしてイエス様はこんなひどいことをしたんでしょうか。杉越の祭りには特に子羊が必要でした。さらにイエス様がこの神殿を訪れたのは杉越の祭りの前であったので、通常の礼拝が絶えず捧げられています。お聞きくださればと思いますけれども、申命記の14章には捧げ物に関する規定がありますが、そこでは自分の住まいから神殿が遠くて、牛や羊や穀物などの捧げ物を運んでいくことができない場合は、宮でそれを買いなさいと記されています。イスラエルも広いですから、すべての人がエルサレムの周辺に住んでいるわけではない。エルサレムに住んでいたとしても、牛や羊などを用意できる立場がなかったかもしれませんし、また非常に遠くて、それを運ぶには困難があった。また、捧げ物には傷のないということが求められていますから、長い旅路の中でそのような動物たちを連れていくと、途中で傷つけられるかもしれない。途中で弱り果ててしまうかもしれない。主への捧げ物は最上のものでなければならなかったからです。ですから、この聖書の規定によれば、遠くにいる人たちのためにはそれは宮で用意しても良いと、むしろそうしなさいというふうに勧められています。そうすると神殿の中でこのような羊や牛や鳩を売るという役割を担うのは御言葉に沿っているんです。また遠方から訪れる礼拝者たちにとって必要不可欠な働きでもあります。にもかかわらずイエス様はそれぞれの働きに従事している人たちの羊や牛に鞭を打ち、行外人たちの金を散らすだけではなく、その台を打ち倒したと、もしかすると壊したかもしれません。二度とそれをすることができないように。そして鳩を売る者たちにはこう言います。それをここから持って出て行きなさいと。申命記の規定を私たちが受け取った上で、イエス様のこの行動、この光景を私たちはどう判断したらよいでしょうか。よくやったイエス様と賛同するでしょうか。それとも反対の意見を持つでしょうか。私たちは時になぜイエス様こんなことをするんですかと、なんでこんなひどいことを私にするんですかと、誰の目からどう見ても私にこのような仕打ちをされる言われはないと、なぜなんですかと、なぜこの牛や羊たちが鞭打たれなければならないのか、また皆のためにご両替をしているこの机を打ち壊されなければならないのか、イエス様なぜなんですかと、御言葉に書いているじゃないですか、また私はあなたの前にこのように働いているじゃないですか、奉仕しているではないですか、このように誠実に生きているではないですか。しかしイエス様は私と私の所有している牛や羊を追い出し、その代を打ち倒し、それをここから持って出て行きなさいと言われる。ここで私たちに試されているのは、このお方がどこまでも真実であるということ、そしてあらゆる時に 私のことを思っておられるということを信じることです。私たちの神様はあらゆる時に私を愛し、私のためにいつも動いてくださる方である。もし私たちがこのお方を信頼しているならば、どのようなことがこの身に起こったとしても、どうしても避けたいということが現実になったとしても、もし私たちが主を信頼しているならば、私は主に愛されているというこの真実に満たされるならば、私たちの物事を捉える目は別の景色を見ることになります。神殿においてこのような捧げ物を交換する役割を担った人たちにとって、この日の出来事は、なぜこの人はこんなことをするのか、どうしてイエスという男は私のこの働きを邪魔するのか、なぜなのか、このように思っても決して変なことではない、むしろそれは極めて自然なことだったと思います。なぜ命を懸けて私を救われた方がこのことをするのか、私たちはこの方の真意を知るため、何よりも先にその声に耳を傾ける必要があります。イエス様は何と語られたのか、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。これが牛や羊に鞭を打ってまで追い出し、両替人の台をなぎ倒し、鳩を売る者たちにそれを持って出て行きなさいと言った理由でありました。イエス様が彼らのためにしたこれらのこと、そしてあなた方は私の父の家を商売の家にしているという宣告、最後に私たちはこのイエス様のこの言葉に特に心を注ぎたいと思います。イエス様はなぜ神の宮でこの動物たちを売るもの、それを見つけ出し探し出し取り除かなければならなかったのか、そしてイエス様が言われた父の家が商売の家になっているというのがどういう状態であるのか、それを最後に見てそしたいと思いますけれども、それをここから持っていけ、別の訳し方ではそれらをこの場所から取り除けと、ポンテオピラトの官邸の前で十字架にかけられる前のイエス様に向かい、民衆たちが覗け覗けと言ったあの言葉です。この御声を語られたイエス様の御顔には悲しみに歪む表情があったのではないでしょうか。それをここから持っていきなさいと、繰り返し分かち合うことですけれども、この神の宮においてこれらのものが売られているということは何らおかしいことではありませんでした。むしろそれは聖書に基づく規定であり必要な働きだったんです。しかしそれはその規定の目的が、その動機が正しい限りにおいてです。このルールが 誰のために何のために設けられたのか、そのことが失われてしまってルールのみが守られてしまうことに何の意味もありません。ルールや決まり事というのはそれそのものを守ることが目的なのではなく、そのルールによって守られるべきもの、達成されるべきその本質が行われるためにルールというものは存在します。規定というものは私たちを助けます。しかしそのルールがなぜ存在しているのか、どうして私はこのことを守るんだろうかという、その本質が損なわれて、ただルールだからと守ること。それはただ私たちの魂を傷つけるだけです。理由が失われてしまった行為というものほど哀れなものはありません。神殿におけるこの取引は、これらの働きはあくまでも礼拝に訪れる一人一人がそれぞれにふさわしい最上の捧げ物をすることができるように、それを助けるための規定だったんです。すべてのものは神様のもの、その中で私たちは多くのものを与えられ委ねられている。お小遣いであれ、また様々な受け取っているものであれ、それはもともとすべて神様のもの。でも神様はそれを自由に使っていいよと、あなたが思うように用いてみなさいと自由を与えてくださっている。そのお方に向かって私たちは最高の捧げ物をしたいと。主はでは羊を私に捧げてみるかと、また牛を私に捧げてみるかと、決して私はそれらのものは食べないと、食べないが、でもあなたがどれほど私のことを大切に思っているか、私のことを信頼しているか、私のことを愛しているか、それを表現する方法として私たちには捧げ物という方法が与えられているんです。それを助けるため、遠方にいる人たちにとって決して神様に捧げるものが傷つかないように、私にとって最高のものであるように、それを保たせるためにこのルールがありました。礼拝の心を持つ人を支える働きとしてこの宮の商人たちは存在するべきだったんです。つまり神殿の中に身を置く、それは礼拝という一時に全てをかけるために集うところ、礼拝するために私たちは集うんです。イエス様がこの動物たちを全て取り除いたということは、ここで繰り広げられていた捧げ物のための取引はもはや礼拝とは関わりのない別の姿に変わり果ててしまっていることを私たちに気づかせます。その変わり果ててしまった姿こそが主イエスの言われた商売の家というものでしょう。商売とはそこに損か得かということが問われます。利益はあるか、損害はないか、私は何を払わなければならないのか、またその払った上での見返りは何か、私は礼拝に行ったそのための見返りは何か、私が礼拝に行くときに何が損で何が得なんだろうか。商売の本質は取引であり、互いに差し出すものを探り合うものと言えると思います。この人は私にどのような利益をもたらすのか、また逆にこの人は自分にどのような損害を与えるんだろうか。礼拝という場所はそのただ中に損か得かという意味において商売の余地は全くありません。 主の宮に集う最大の動機は神様を礼拝するという一つのみであるはずなのに、いつしか神殿に向かう人々の心は神様を礼拝することから別の方に向かっていった。生贄を買わなければならない、また生贄を売らなければならない、そのことに関心が大きくなっていってしまった。神様を礼拝するために、こう神様を礼拝するための買い物で心がいっぱいになってしまっている。礼拝に向かう手前のところで心を奪われてしまっている。私たちはどうでしょうか。私たちは共に集い、またそれぞれの自宅において時間を取り分けるその機会、それを父に会いに行くためではなく別の理由になっていないでしょうか。神様ではなく別の人に会うため、神様ではなく私の何かを達成させるため、イエス様は私たちをご覧になって、礼拝ではない別の動機を一つ一つ取り除こうとされます。それを主の宮から一つ残らず取り除きなさいと励ましておられます。いかがでしょうか。私たちが礼拝に集うその動機が自分に利益があるから行くのか、何か大変だから解決してほしいから、またこのことを叶えてほしいから礼拝に行くのか、もちろんそれは大切なことですけれども、でもその最も中心は私たちそのものが主を礼拝するために存在しているということです。私たちのうちに本来の目的から外れて取り組んでいること、また主を礼拝するための情熱を失い、その周りの働きに心や体力が奪われていないか、このようなことを考えさせられます。あがなわれたこの永遠の命を互いに喜び祝う、この礼拝という祝宴を前に、私たちはもう一度神殿で多くのものを追い出された、取り除かれたイエス様の姿を思い起こしつつ、この心を探られたいと思います。しばらく黙祷を持ってそれぞれで主の前に出ていきましょう。